皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第281回目。本日の放送は前回の猪狩さんからのご紹介で林さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、先週の猪狩さんからのご紹介ということで、はい、林さんにメッセージがあります。
はい
林さん、効率のいい筋トレを今度教えてください、だそうです。
なるほど、効率のいい筋トレですか。
筋トレやられてるんですね。
あ、そうですね。一応取り扱いの詳細が、
はいはい、
筋トレとかも含んだ
商品。そっち系なんですね。
あ、そっち系が多くてですね。
なるほど、なるほど。
はい。多分それで、そういったことを言ってくれてる。猪狩さんって意外とシックスパックで結構鍛えてる感じなんですけどね、実は。
あ、そうなんですか。
自分も驚いたんですけど。
あ、そうなんだ。
ええー。まあ、今度見る機会があったら、ちょっとぜひ。
おー、いや、なんかでも最近全然ね、みんなと会ってないから。
あ、そうですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
でも物販やってる人で、筋トレやってる人多いんすよね。
あ、そうなんですか。
うん、多い多い。
なんか以前、なんか花山さんとかが、
そう花さんとかね、
あと島野さんとかが、
うんうん、
筋トレ部みたいなことをやってるっていうのは聞いたことはあるんですけど、
そう
意外とそうなんですね。
そう、多いと思いますよ。
人数結構多いから、うん、筋トレ系の人も結構多いでしょうね。
うん、自分も一時期そのジムに通ってやってたんですけど、
あ、そう、
そうで、その時はね、さすがに痩せたんですよ。
あ、じゃあ、なんかダイエット目的みたいな感じで。
あ、そうですね。ちょっと、やって、で、やめちゃったら、見事にリバウンドしました。
はい、なるほど。まあ、よくあるパターンというか、あるあるですよね。
あるあるですよね。
それはあるあるだと思います。
まあなんか、じゃあ、ちょっと、今日は林さんにその辺の、物販以外でも、ちょっと、お話をお聞きしようかと思いますんで、ちょっとよろしくお願いします。
わかりました。よろしくお願いします。
はい。はい、では、林さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい。東京都在住の林と申します。
はい。
で、そうですね、物販の、
うんうん、
まあ、歴としましては、まあ、2015年に、まあ、会社を辞めて、
うん、
まあ、当時、せどりって言われてる、なんか量販店の、なんかカゴの中の製品を買って、アマゾンで売ったりして、まあ、それで生計を立ててたりしてたんですけど、
はいはいはい。
まあ、そこから、そうですね、まあ、流れというか、メーカー仕入れがいいとか、聞いたら、メーカー仕入れをやったりとか、で、なんか、欧米輸入がいいよとかって言うと、
うんうん、
まあ、そっちやってみたりとか。
はい、やってみたり。ああ、なるほど。
いろいろ結構紆余曲折やって、現在は、
うん、
まあ、物販会員さんも結構多いと思うんですけど、
うん、
中国 OEM
を、
まあ、中心として、
うんうん、
まあ、その中心とした商品展開になってますね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
で、先ほど言われた、そういった、筋トレ。
そうですね。まあ結構幅広くというか、フィットネスっていう形でやってまして。
そうですか。
まあ、飲むサプリとか。
うん、うん、まあそういう。サプリもやられてるんですね。
そうですね。あと運動着とかも、まあ含め、結構幅広く。
スポーツ全般に関わる。
そうですね。まあ、フィットネスジムをイメージした感じですかね。
なるほど、なるほど。
はい。そういう感じです。
せどりから始まったんですね、林さん。
そうですね。
は
い、せどりから
始まりました。家電ですか？
まあ、それも結構いろいろありまして、なんか流行りみたいなのが、やっぱ当時あって、
うん、その、
最初は、うん、そうですね、か、まあ、家電、中古家電とかですかね。
ああ。はいはいはいはい。
とか、まあ、なんか DVD とか、あと、
ああ、はいはいはい。
人形とか。
ああ、フィンやね。
まあ、なんでもって感じですね、多分。
ああ、なるほど。まあ、うん、差額があれば。
差額が、そうですね、差額があればって感じで。
もう、値段だけ見て、こう、せどっていくみたいな、そんな感じ
で。そうですね。あ、基本的に、まあ、なんか、せどりっていうと、なんか、お店に買い、うん、仕入れに行ったりとかっていう、
はいはい、
人と、
うん、
まあ、ネットショッピングとかで、まあ、家にいてパソコンでこう、そういった商品を仕入れたりっていうか、
うん、
なんか二つの方法が、みたいな感じで、あったと思うんですけど、
うん、
まあ、自分は基本的に、あんまり外のお店でこうやったりするのが苦手でですね。
あ、なるほど。
はい。というのも、結構、最初その差額見るときに、まあ、せどりあるあるじゃないですけど、
うん。
なんかバーコードを読み込んで、
うん。
まあ、その商品データみたいなのをこう、見ながら、
うんうん。
この仕入れ判断とかお店の中でとかしてたんですよね。
ああ、林さんやってたんですね。
あ、そうですね。最初の方は、はいはいはい、まあ、教えられた通りにというか。
うん。
やっぱそんなことやってると、お店の人からあまりよく見られないっていうのと。
なんか注意されました？
結構注意されたりして。
あ、そうなんだ。
もう来んなみたいなとか。あとなんか、そんなに買わないでくれとか。
あ、もう来んな、買わないでくれ言われたんですか？
買わないでくれは結構ありましたね。やっぱお一人さえも何個までとかもあるじゃないですか。
うんうん
うん。多分そういうのをこう、なんか、いっぱい買おうとしたりとか。してたり
やっぱこう、煙たがられたんですね、セドラ、
まあ。そうですね、あんまりいい、なんか、いい、なんていうんですかね。
お客としては見てもらえなかった。
お客として見られたことはあんまりないですね。
あ、
はい、いっぱい買ってくれてありがとうございますみたいなのも特に、
あんま
なかったですね。
はい、それは都内の仕入れですか？
そうですね、都内で。
ですよね。やっぱ、うん、都内、ね、やっぱそういう人も多いから、ね、そういうセドラーも多かったんでしょうね。
まあそうですね、ね、なんか、
うん、
そうだと思います。
あ、そうですか。
ええー。
で、そのセドリをこう、これじゃダメだなって思ったわけですか？やってて。
そうですね、もうセドリもやっぱり店舗がもう早々 それで心折れちゃって。
心折れちゃって。
もう自宅でなんとか完結したいなってことで。
なるほど、なるほど。で、ネット仕入れに行ったわけです
ね。そうですね。そこでちょっと編み出した方法がありまして。
ほうほうほう。
まあ、自宅で、まあ、よくやってたのが、メルカリで、
はいはい。
商品仕入れるんですよ。
はいはいはい。
はい。で、メルカリで仕入れてると、
うん。
まあ、結構テレビ見ながらソファーの上で、なんか iPad も、
うん、うん。
iPhone で、できるんですね。
確かに。
まあこう。
まあメルカリ、そういう。
なんかそんな感じで。はい。
うん。
それで、まあそれで結構、中古の、まあガジェットとか結構仕入れて、利益出してたんですけど、
あ、まあ、
それをこうずっとやってると、
うんうん。
なんかちょっと目利きじゃないですけど。
あ、なるほど。
なんか、あ、これ、あ、もうこれはもう。
これ売れるな、みたいな。
そう、そういう
の。この間、これ系売れたな、みたいな。
そうですね。なんで、どんどんなんか、結構効率化っていうか、まあ、熟練、スキルが、まあ、しょうもないところで熟練していって、まあ、それで、そうですね。結構、まあ、半年ぐらい、やってましたね。
いや、自分も、せどりはやったことあるんで、わかるんですけど、
あ、そうなんですね。
うん、やりました。本もやったし、DVD もやったし、家電もやったし、
はい、はい。
うん、うん。あと、メルカリ仕入れもやりましたよ。
あ、そうなんです
か？やりました。うん。でも、そんなに、
なかったですか？
目利きできなかったんで、
あ、
途中で挫折しましたけど。
今、ちょっと禁止になってるかもしれないんですけど、
うん。
なんか、当時自分アップルの iPhone とかなんかそういうのがすごい、得意っていうか、もうそれ覚えちゃって、
うん。
もう見れば、だいたい、わかる感じでやってたんですよね。ちょっと驚いたのが、
うんうんうん、
物販の、
うん、
もう当然もうそのセドリとかやってない時に物販入って、オフ会で、
はいはい。
なんか自分と同じことやってる人がいて、
あ、 なるほど。メルカリシーでやってますみたいな。
それこそ iPad とあれ持って、ソファの上でテレビ見ながら仕入れして、で、あと目利きでやるんで、すごい仕入れができるんですみたいなこと言ってる人がいて。で、聞いたら自分のもう倍以上のなんかアベレージというか。
あ、そうなんだ。
稼ぎしてて、もうほんとしょ、もうなんか職人級みたいな感じになってたんで。あ、やっぱ、
俺すごいやつがいたみたいな。
いや、すごいですね。あ、磨いていけば、ああいう風になるのか、みたいな。
ちなみに、はい、その方どのぐらいやってたんですか？金額、売上的には。
売上はちょっとうろ覚えなんですけど、
うん。
まあ、利益としては100万超えてるって言ってました。
すごい。
自分、当時、やっぱ50万ぐらい稼、それで。
いや、50万でもすごいですよね。
でも、意外と結構ね、簡単って言ったら、当時は簡単だったんですよね。
はいはいはい。
そういった感じでやって
た。これ何年前ですか？
だからそうですね、物販入って、まあ、3、4年前ですかね。
そんな昔じゃないですもんね。
そんな、まあそうですね、うん。そんな昔ではないですけど、まあそれぐらいだと思いますね。
なん
か大阪の人でしたね。
俺よりすごい奴がいた。
ね、すごい人がやっぱいるもんですね、世の中。と思いました
けど。だから、ある意味中古ってその、結構利益取れるんですよね。
そうなんですよ。やっぱり結構なんかちょっと今考えるともうやりたいとは思わないんですけど、
うん、
結構家にその中古のなんか汚いのがこうすごい届くわけですよ、毎日。
ああ、なるほど。毎日毎日ね。
そうですね。
はいはい、はい。
それをなんかそのまあ拭いたりとか、
ああ、
そうやってやる。
手垢ベトベトの。
まあさすがにその辺もやっぱ害虫化なんでしょうけど、
うん、
僕はあの結構害虫化できない口で。全部やってたんですよね、はい、自分で。
なるほど、なるほど。
はい。
一日何個ぐらい iPhone ですか？シリーズ。
もう iPhone、まあ家電系が多かったんで。
はいはいはい。
まあその、オーディオ機器って言うんですかね。
はいはいはい、はい。
当時、Bose とか、なんか。
はいはいはい、はい。
イヤホンとか、有名どころのイヤホンとか。まあそういったのを中心にやってたんで。なんかもう、本当にもう処分価格みたいなので出してる人がいるんですよね、稀に。
なるほど。
はい。
そういうの、故障とか、大丈夫でした？
あ、意外と大丈夫ですね。あ、まあ、もちろん、ゼロではないんですけど。
うん。
さすが、まあ、ジャパンクオリティというか。
じゃあ、結構そのメルカリの出品者も。
まあ、そうですね、良心的というか。
良心的っていうか、うん。
まあまあまあ、最低限のマナーは守ってるかなっていう。まあ、でもたまにその、iPhone とか、
うん。
ちょっとその、なんか、使えない iPhone とか、ロックがかかったままのやつとか、
うん、
間違えて仕入れたりとかっていうのは結構ありましたけどね。
ああ、そういうのどうするんですか？
まあ、それはまあ、メルカリとかだったら、
うん、
なんかこれは、なんかキャンセルとかできたような気がするんですね、確か。
ああ、なるほど、ね。
そういう正当自由があった場合。
あ、言ってるのが違うじゃないかってね。
そうですね。
うん、
まあ、中古とはいえ、やっぱなんか10万ぐらいする電子辞書とか、なんかそういうのも、やってたから、さすがに、ちょっとね、アマゾンとかで返品とかになってるとかなりショックが大きかったり しましたけどね。
ですよね。
はい。
ちなみに利益率どのぐらいだったんですか、当時。
ああ、利益率ですか。利益率はでも、ま、ほん、30-40% ぐらいは利益率じゃないですかね。
ああ、そうですか。じゃあいいですね。
広告とかも当然ないわけですんで。
ああ、そうか、そうか。
そうです。もう本当単純に販売手数料と送料とか、その辺だけなんで。
そうか、そうか。FBA に送っちゃうんですか？じゃあ。
そうですね、FBA に送って。
はあ。
なんで、まあ、スケールこそできなかったんですけど。
はあ。
そういう。
それは、じゃあ、3年ぐらいまではそれをやってたわけですか？
意外と、1年ぐらいしかやってないかもしれないですね。
ああ、そうですか。
はい。結構、移り気、早いんで、ちょっと移り気っていうんですか？なんかその、ちょっと飽きちゃうというか。
ああ。
その、情報にな、結構流されやすいんで、なんか、こっちがいいよって言うとすぐそっちやっちゃうみたいな感じで、節がちょっとあったんで。
いや、でも、やってて、これ、長くやるものかなって、はい、思いませんでした、でも。
そうですね。でもさすがにそのやり方だったら、もうやっぱり結構限度があるっていうか。
うん。
仕入れられる量と、
うん。
まあ、納品できる作業量とかから考えると、
うん、
本当は50万ぐらいが限界だったんですよ、自分の場合は。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、良くも悪くも50万ぐらいしかなかったんで、ちょっともうちょっとなんか、こう稼ぎたいなみたいなんで。
うん、
で、情報を漁ってると、やっぱりそれ、まあ、メーカー仕入れとか、
うん、
まあ、欧米輸入とか、
はいはいはい、
なんかそういった情報が出てきたんで、
あ、
まあ、そっちにトライしてみましたね。
なるほどね。でも、やっぱりその、なんでしょう、その最初の、その取っかかりっていうか、うん、お金をこう作るのには、すごい、はい、いいやり方ですよね、それは。
いや、すごいいいと思いますね。すごい、
ですよね、
キャッシュフローっていうんですかね。まあ、それもいいですし、
うん、
まあ、何よりも単純っていうか、本当作業のみじゃないですか。そうそう、特に考えることもないし。それがいいこととは言えないんですけど、まあ、その場しのぎには、もう最適の仕事じゃないですか、
ね。いや、だって月に50万利益出せたらね、全然、サラリーマンやってるより全然いいですからね。
いや、ほんとそうですね。しかも当時そのクレジットカードとかでやってましたから。
うん、なるほど。はい、はい、はい、はい。で、そのメルカリ仕入れから次に、欧米仕入れ行ったんですか？
そうですね。当時何やってたかな？あ、メーカー仕入れ、そうですね。
メーカー仕入れ。
なんかそうですね。店舗仕入れとかだとは。
はいはいはい。
まあそういう小売りから買ってもしょうがないだろうみたいな。
ああ。
ちゃんと仕事としてやるんだったら、
うん、
もう卸屋から買ったりとか、メーカーから直接買ったりしないと。はいはい、
上の
ことは呼べないと。
うん。
いうふうな話を聞いて、うん、まあそっちに移動した感じですかね。
そのメーカー仕入れっていうか、卸仕入れは、
はい。
どんな感じで、どういう感じで開拓してったんですか？
あ、もうこれも、その、まあ、情報商材的なもので、
うん。
まあ、情報はもらったんですけど、まあ、結局、アマゾンで売れてる商品とかの、
うんうん。
このなんか、まあ、メーカー名をクリックしたらメーカーのなんか詳細が
出ますよね。
と、うん、いうことで、まあ、そこに片っ端から電話ないしは
メーカー。なるほど。
そして、なんかちょっと、
なるほど。
下ろしてくれと。
なるほど。
単純作業ですけど。
なるほど。
はい。まあそういった、なんか、
とりあえず交渉すると。
そうですね。
ああ
。なんで、まあ、アマゾンで売ってるやつを、その、なんか交渉して、
うん、
仕入れても、とかって、今、思いますけど、
うんうん、
意外と、利益で出たりとか。
あ、そうなんですか。
これ結構いけちゃってましたね、当時は。なんか、
意外
とこれ出品者少ないな、みたいな。
あ、
はい。
いや、ちょっと今、それ聞いてて、いや、それ、売れんのかなって今思ったんですけど、売れるんですね。
売れましたね。それこそ、もうほんと有名どころの、まあそうだな、カメラとか？
はい。
とか、よくやってましたよね。でも、もう、1個売ったら、やっぱり1万か2万円ぐらい利益が出るやつとか、もうバンバンできてましたね。
すげえ。
不思議とっていうか、まあ当たり前なんですけど、
うん、
多分それやってる人が増えてくれば増えてくるほど、多分そういったのって、まあ同じ穴の無駄じゃないんですけど、どんどんやっぱり増えてきて。
あ、やっぱライバル増えましたか？
そうですね。多分そのまま増えなかったら自分も今でもやってると思うんですけど。
で、だんだん利益が薄くなって。
そうですね。で、挙句の果てにはやっぱメーカーの方からやっぱり。
あ、やめてくれて。
もう、なんか、よくわかんないところにはもう下ろさないで。ちゃんと正規代理店じゃないととか、まあ自社でやるんでとか、なんかそんな感じで、どんどんどんどん取引先も。
メーカーもね、価格守りたいからね。
そうですよね。
うん。
まあ、そんな感じでしたね。
あ、なるほど。それは、どのぐらいの期間やられたんですか？そのメーカー仕入れは。
それもそうです。それも半年ぐらいですかね。
はいはいはいはい。
なんかでもまあその、まあメーカー仕入れ
と。林さんのこの、歴史をか、なんか聞くの楽しいですね、これ。
結構、短期スパンで変わってきた。
なるほど。
はい、そうですね。
その、メーカー仕入れの次に何に行こうと思ったんですか？
まあその延長戦で、
うん、
その海外のメーカーだったらもっとライバル少ないよってことで。
はいはいはい。
もう単純にその容量で まあ、海外の、メーカーとか、海外のアマゾンで売ってるやつとかをちょっと仕入れさせてくれとかっていうのをやったり。
なるほどね。
そうですね、してましたね。
ああ、じゃあ、海外のメーカーから直接仕入れる、みたいな。
そうですね。
あ
で、まあ、それも、まあ、ある程度形にはなったんですけど。
はいはいはい。
すごい嫌だったのが、まあ、在庫なくなったら仕入れる、まあ、仕入れるじゃないですか。
うん。
で、その時にやっぱ連絡とかして。
うん。
結構返事が遅かったりするんですよね。
ああ、なるほど。
なんか質問とかしてもなかなか、なんか1日2日かかったりとか。
帰ってこないと。
そうですね。で、なんか催促のメールとかしたりとかして。
うん、うん、
う
ん。
もうなんか、で、まあもちろん Google 翻訳とかでやってたんですけど。
うん。うん
ちょっとなんか、なんか具体的な話になってくると、いや、そうじゃなくてみたいな、結構無駄なやりとりとかも増えてきて。ちょっと、なんか、ちょっとあんま嫌だな、みたいな。ちょっと精神的にストレスだったんですね。その、やっぱり、オーバーとの取引が。
なるほどね。
そう、まあ、その時にまあ、また横から甘い話というか。なんか日本語で簡単に、中国だったら代行会社あるから、みたいな。
あなるほど、なるほど。
そうですね。まあ、それで、じゃあちょっとやってみようかなっていうんで。
その中国輸入はいきなり OEM から始まったんですか？
中国輸入は、うん、あ、そうですね。基本的にそう、あ、そうですね。だからその頃はもう、なんか完全に、その、相乗りとかってあんまりなんか良くないから、
うん。
ページは自分で、新規ページは自分で作りましょうっていう、ことをよく言われてて。
うん。うん
なんで、まあその、まあ普通にアリババとかにあるやつを、その、まあロゴ貼ったりとかで。
うん。
で、まあ出しちゃう感じですかね。
ああ、最初はそういう感じだったんですね。
そうですね。もう最初はもうそれこそシール買って、それ貼って出してたりとか。
ああ。
やってますね。
なるほどね。本当は、当時の、あれですね、皆さんが、その流行り出してきたっていうか。
あ、そうですね。当時の、
なんちゃって OEM ですよね。
なんちゃって OEM って言うんですかね。なんちゃって OEM ですね。結構得意でしたけど。
で、ね、だって、なんかブランド名っていうか、名前を、が、画像は一緒なんだけど、なんか、メーカー名、はい、ブランド名が違うみたいな商品、たくさんありましたもん、当時。
そうなんですよね。
ね。
で、結構、なんか、やった途端に、まあ、一発目の商品とかがもう、そのシール貼って、ページ作っただけなのに、
うん、
結構売れたりして、
おう。
もうなんか、甘いなというか、中国輸入って美味しいなとか思って。
じゃあ、幸先良かったんですね。
幸先はめちゃめちゃ良かったですね。もう、
でも、今、ずっと聞いてますけど、みんな幸先いいですよね。
みんな幸先だけは、幸先だけじゃないですけど、幸先いいんですよね。はい。
じゃあ、目の付けどろころがいいんですね、林さんね。
ああ、そうだと嬉しいですけどね。はい。
で、その後に OEM を作ろうってなったんですか？
そうですね。まあ、当時は、うん、そうですね、その商材的に、まあ、売れれば何でもっていう、
うん、
まあ、考えでやってましたから。
うん。
まあ、それで、まあ、売れ、まあそれで売れてたっていうのもあるのかもしれないんですけど。
うん。
で、結構多かったのが、カメラとかやってたんですよ。ミニカメラとか、なんか、スパイカメラとか。
ああ
なんか。
ありましたね。あったあった。
結構多かったじゃないですか。
うん、あったあった。なんか、ボールペン型とか。
ボールペン型。そうなんですよ。
うん、うん。
で、なんかあれで、なんか結構ね、警察とかあれで分かってきて。
あ、そうなんだ。
なんかその、
安全
ですけど、多分なんですけど、その、商品買った人が、なんか捕まっちゃったと思うんですよ。なんか盗撮とか。で、それを調査するのにあたって、
うん、
この商品を売った人のなんか名簿を出してくれとか。
ああ。
なんか多分そういう感じだと思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあそんなもあって、ちょっと嫌だなっていうか。
ああ、なんか犯罪に使われやすい人。嫌だなって。
そうですね。まあ、結構、あんまなんか、あんまりいい、売ってて気持ちのいいもんじゃないなっていう。あとそのカメラとかって、すぐ、壊れちゃったりとかもあるし、結構詳しくないと、カスタマーサポートが難しいですよね。
ああ、
はい。
そうですね。
なんで、うん、その辺もストレスで、 まあ、もうちょっとその、
その質問とか来てたんですか、じゃあ。
まあ、結構来ましたね。その、なんかもう本当、専門的な、なんかその、画像のファイルの形式はどうだとか。
ああ。
まあ正直わかんないですよね、こっちとしても。それをその代行会社に聞いても、まあ当然わかんないんですよね。なんか工場に聞くとかって言うけど、結構適当な答えばっか出してきて。まあそのままお客さんに返したら、すごい怒られそうな内容の。そこだったから。
お前わかってんのかよ、みたいなね。
そうですね。だからもう、まあ長続きはしなかったですよね。まあ最初はすごい売れましたけど。
ああ。それはどのぐらいの期間やられたんですか？
まあ、それはというかカメラ自体はまあ1年ぐらいですかね。1年ぐらい。
長かったじゃないですか。
まあ、半年か1年ぐらいですね。
なるほど。
はい。
うーん。
で、その、結局、そういうクレームとか多いやつとか、やっぱ、品質の悪いやつは、こう、もうやめていくっていう感じでしてて、
うん、うん。
で、残ってたのが結構そういうフィットネス系の商品が結構残ってて。
はいはいはいはい、はい。
で、まああと、結構その当時というかフィットネス系って、まあこんなこと言ったらあれかもしれないですけど、その商品がそんなにややこしくないっていうか。うん、
ああ、はいはいはい。
難しくないじゃないですか。故障とかないし、基本的にあんまり。
ああ、
例えば、まあ、ダンベルとかって。
電気系っていうかね、その。
そうですね、なんかああいう。
うん、確かにそうですよね。
構造は単純っていうか。
うん、うん、うん、うん。
はい。なんか折れたとか割れたとかだったら、まあ、交換しますで、もう終わっちゃうんで。うん、
はい、はい、はい。
っていうんで、まあ、もともと自分もそういう体育会系っていうか、フィットネス好きだったんで。
うん、うん。
まあ、ちょうどいいなっていう。まあそこからそのフィットネス商材に、フォーカスしてやってますって。
なるほど。はい、ようやくこう自分の。
まあようやくそうですね。
出た感じですか。
まあようやく自分はフィットネスの商品売ってますってこう言え、まあ周りに言えるようになったというか。何屋さんなんだってよく言われてましたけど。
うん。
はい。
いやでも、わかりますよでも。その最初は、やっぱりこう、稼がなくちゃいけないから。
うんうんうん。
もう何でもやるじゃないですか、最初のうちは。
そうですね。
何でもやる。で、その情報、来た情報に対して、とりあえずやるみたいな。
そうですね。はい。
ね。で、あ、これで利益出るんだったら、じゃあ続けようか、みたいな感じで。で、だんだんこう、周りが、ね、周りに捨ててくる人が多くなってきたら、じゃあちょっと次ちょっと考えようか。
うんうんうんうん。
で、あ、なんだ、自分、フィットネス、いけるんじゃん、みたいなね。
そうですね。
うん。
いや、まさにそうですね。
うん。やっぱり、そこまで行くのに、いろんな、その、経験もしてるから、
はい。
オファーも自分の中で溜まってきてるわけですし、
うんうんうん、うん。うん。
そのアマゾンのね、一からやるわけじゃないし、アマゾンの出品も。
そうですね。まあ、アマゾンの出品とか、まあ、そういう、売り方とか、
広告とか、ね、
はい。
もう、だから、あ、じゃあ、これちょっと、今までのね、ノウハウ、自分の中に溜まったノウハウを使って、じゃあ、やってみようか。
まあそうですね。決して無駄ではなかったっていう感じですね。
結局、そうなんですよね。で、それまでね、売り上げも作って、利益も出してるから、資金もそれなりに、ね、OEM 作る資金もね、うん、うん。
そうですね。
だでしょうから。
はい。
うん。だからまあ、こう、ステップアップしてきたっていう感じじゃないですか？はい。
そう、まあ、結果そうだったっていうことですね。はい。おっしゃる通り。はい。
なるほど、なるほど。そのフィットネス関連は、
はい、
ちなみに、どのぐらい前から始まったんですか？ 1 年前、2年前。
まあ、それがそうですね。ほんと、それこそ、まあ、2年、3年前ぐらいかな。
3年前ぐらい。
から、まあ、いろいろちょっと混在してたのを、他のやつをどんどん削って、フィットネスに絞っていったとこですね。
ああ。
3年ぐらいですかね。
はい。あ、じゃあ、まさにその、物販入って、その、単品通販っていうのを聞いて。
あ、単品通販聞いて、そうですね。
それもきっかけになったですか？そうすると。
いやー、なりましたね。 まあ、なりましたねって言うほど結果は出てないですけど。いや、なってるはずですね。
なるほどね。
はい、まあ、考えがやっぱり変わりました。
ああ、なるほど、なるほど、はい。ですよね、だって、そのカテゴリー、その1個の商品だけでね、月に何千万って売る人もいるわけだから。
いや、本当ですね。信じられない世界だったんですけど、ようやくなんか理解できるようになります。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。